皆さんこんにちは、小児科医テルです。このチャンネルではパパママの育児の悩み解決のために、現役15年目の小児科医が子どもの病気や発達などについてお話をします。今日お話しするテーマは三大、夏風邪の一つ、もう一つですね、二つ目、ヘルパンギーナについてお話をしようと思います。じゃあ早速お話をしていこうと思いますが、まずヘルパンギーナがいつ起きやすいかという話からですけれど、もうこれはピークは初夏になりますね。まあ春から夏にかけてなんですけれど、一番起きるのは初夏で、6月から7月になります。でだんだん今の時期になると増えてくるんですね。毎年もうこのヘルパンギーナに関して言うと流行していますが、さすがに去年2020年に関しては、まあ、コロナウイルス対策のおかげなのか、もうほとんど流行がありませんでした。今年もおそらく似たような傾向になるかもしれませんが、まあ、この5月になったぐらいから少しずつ全国でも増えていますという報告があるので注意は必要かと思います。このヘルパンギーナ、原因になるのはエンテロウイルスというウイルスになります。でこれを聞くと、まあ、よく聞いてくださってる方は、前回の手足口病の時もエンテロウイルスって言いましたよねって言うと思います。その通りで、エンテロウイルスっていうのは、そのウイルスのくくりで言うところの大きいくくりなんですね。このさらに下にいろいろ細かいウイルスの種類とか、さらにウイルスの型番号みたいなですね、型というのがあって、それらが今回のヘルパンギーナを起こします。特にその中でも有名なウイルスの名前としては、コクサッキーウイルスっていうのがあります。で、こうやっていろんな型のウイルスがあるので、何度も起こしたりっていう風になっていくわけですね、このエンテロウイルスは。ただ、だんだん年を取っていけばいくほど、いろいろと免疫がそれぞれついてくるので、あまり大人での流行っていうのがないのが特徴になります。それでは次に、ヘルパンギーナの症状ですね。で、残念ながらヘルパンギーナを特定するような検査はインフルエンザとかみたいにはないんです。ですから、もう症状で診断が決まります。特徴は大きく2つです。1つは、突然の高熱で発症する。まあ大体38度から39度ぐらいの発熱が2、3日続くんですね。で、もう1つの特徴。これはちょっと普通の方は見づらいかもしれないんですけれど、口蓋水って言って、まあ、いわゆる一般で言うと、喉チンコってやつですね。その喉の奥の部分に、赤い水泡ができたりとか、まあ、それが最終的に、まあ、炎症を起こしても潰瘍になってしまうという状況になるんですね。で、この喉の所見と熱の経過が非常に特徴的なので、これでもう診断をつけていくしかありません。で、他にも、腹痛とか、嘔吐ですね、そういうのがあったりとか、あと熱性痙攣を起こしやすい特徴があったりするので、その点も注意するポイントですね。はい。で、特別な治療法っていうのはありません。ですから自分が取れる範囲で水分とか食事をとってっていうふうになるわけですね。ちっちゃいお子さんとかですと、どうしても水分が取れないとか熱がひどいとか、そういう時になると点滴のために入院をしなければいけないとか、そういうこともあったりするので、経過にはよく注意しておいてください。稀になんですけど、髄膜炎とか心筋炎って言って、まあ、体のいろんな臓器に移って、まあ、強い炎症とかの反応を起こすことがあるので、まあ、普通にお家で見れないな、なんか様子がおかしいな、きつそうだなとか思うときは、必ず病院を受診して医師に、まあ、どういう治療が適切なのかということの判断をしっかり受けるようにしてください。またこのエンテロウイルスっていうのは、この腸の中にですね、しばらく居続けます。ですから、例えば良くなったとしても、それから2週間とか4週間ぐらいは、こう、便の中に出てきたりもしますので、もうこれはとりあえず予防するためには手洗いをしっかりするということ。特にトイレの後は、元気になってからしばらくの間も、ちゃんと手を洗う、消毒をするっていうのを心がけて、周りに広げないようにしてください。で、こういう特徴があるので、特別、こう、学校をですね、長期的に休まなきゃいけないというルールはありませんが、体調が良くなれば学校とかに行ってもらっても構いません。なので、ある程度手洗いとかが分かるお子さんには、良くなったけど、まだこれからも油断ができないよっていうことを重々説明してですね、ちゃんと予防対策を取らせるようにしてください。それが周りに流行を広げないための最善の方法です。今回は、三大夏風邪のね、一つ、ヘルパンギーナについてお話をしました。5月頃から少しずつ増えているので、この6月、7月、まだまだ増える可能性がありますから、集団生活をしているお子さん、特にちっちゃい年齢の方、このね、病気、5 5歳以下がその病気の 90% を占めていますので、ちっちゃいお子さんは特に注意をして過ごすようにしましょう。これからも育児に役立つ情報をお届けしていこうと思います。それでは次回の放送でお会いしましょう。小児科医テルでした。